ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。各議員の録画配信の QR コードが掲載されています。山本克美議員、米原市のスポーツについての取り組みを問う。国スポでの市の目標と機運を高める施策は。問い、コロナ禍の影響もあり、スポーツ人口が減少する中、2025年開催の滋賀国民スポーツ大会で米原市はどのような目標を掲げ機運を高めていくのか。答え、開催基本方針で5つの実施目標を掲げています。機運醸成のため横断幕を市内3カ所に設置し、6月18日にはトップアスリートを招いた夢見るホッケー教室がOSP ホッケースタジアムで開催されます。また10月15日には昨年度に続き国スポの機運醸成イベントジョイスポパークの開催を予定しています。今後は広報米原や伊吹山テレビ、 SNS 会員制交流サイトなど各種メディアによる情報発信を強化するとともに、学校や社会教育団体など市内の団体や市民の皆さんと連携しながらさらなる機運醸成に努めます。市内の各スポーツ団体への支援は。問い、スポーツ普及に取り組む各団体には補助金等の支援はあるのか。答え、補助金などスポーツ全体の支援として5年度予算は1115万円を計上しています。内訳は、市のスポーツ協会に325万円、市スポーツ少年団に270万円、4つの地区の総合型地域スポーツクラブへ200万円、ホッケーアカデミー滋賀へ100万円、国スポ小スポ大会選手育成強化交付金100万円、大会出場激励金として120万円です。補助金の使用要件緩和の考えは。問い、コロナの影響で各種のスポーツ行事に参加者が集まりにくい状況だ。補助金における備品や景品等の購入要件を緩和できないか。答え、原則財産となる備品購入は対象外です。市が所有する備品の貸し出しを行っていますので、必要に応じてご利用ください。コロナ禍からの回復に向け、活発な事業の進展を図ることは必要であるため、集客の効果などを検証しながら、補助要件の緩和については判断していきます。庁舎東側の壁面にある懸垂幕レーンの活用を。問い、庁舎東側の壁面は国道に面しており、信号待ちのドライバーや歩行者の視野に必ず入る。かなりの交通量であることを利点と捉え、この壁面の利活用を考えるべきだ。例えば、市内出身の活躍しているスポーツ選手の応援幕などを掲げてもよいのでは、何か基準はあるのか。答え、懸垂幕の形質は会長以来各部局からの届け出により情報発信してきました。市内の子どもたちや若者の活躍が町を元気にする原動力でもあり、市民の皆さんの活躍を応援できる場所として有効に活用します。基準としては、形質期間は原則1ヶ月で、機運醸成を図るための啓発や情報発信など各担当課がその有効性を判断し、掲出を行っています。市庁舎東側の2つある懸垂幕レーンの写真が1枚掲載されています。中川正文議員、チャット GPT を活用した行政サービスを。包括連携協定の締結に向けて、物流事業での CO2 二酸化炭素削減へ。 AI 人工知能で行政サービスの向上。チャット GPT とは、正式名称は チャットジェネレーティブプリトレインドトランスフォーマーであり、直訳すればチャット生成可能な事前学習済み変換器という意味で、生成型 AI の一種です。生成型 AI とはデータやコンテンツを生成できる AI のことです。例えば画像、テキスト、音声、動画などを生成することができます。生成型 AI は発展途上ですが、今後さまざまな分野での活用が期待されています。問い、行政サービス向上にチャット GPT は活用できるか。答え、チャット GPT は質問に AI の学習機能で回答します。行政サービスに組み込むことで、市民からのさまざまな疑問や問題に迅速に答えることが可能であり、市民サービスの向上が期待されます。しかし、質問内容によって回答や情報の正確性、データの保護やプライバシーの確保など懸念事項もあります。一方、直接的かつ即時的な行政サービスに対し、生成 AI を有効活用することは行政サービス向上を図る上で大切であり、具体的な導入や活用に向け検討を開始しました。問い、職員の業務負担軽減や業務効率化に活用できるか。答え、生成 AI の利用は情報収集、文書要約、資料や議事録作成などさまざまな活用が期待できます。一方、機密情報の取り扱い、個人情報や著作権の保護といった課題があり、リスクも生じるため、適切なルールを備えることが重要です。生成 AI の活用は職員の働き方改革にもつながると期待し、適切なセキュリティ対策や活用ルールの策定を講じた上で、その推進を図っていきます。問い、教育現場での活用は。答え、教材研究や報告文書作成、課題や指導計画作成の参考になりますが、知識の新しさや感情、倫理的判断に制約があります。問題点を認識しつつ、教職員の働き方改革など活用方針を ICT 活用に関する調査研究部会で検討します。包括連携協定の締結に向けた施策展開。問い、包括連携協定を締結することのメリットは。答え、包括連携協定は住民ニーズに合う民間サービスの活用や地域課題の解決に役立ちます。民間企業も新たなサービス展開や社会貢献活動が可能です。株式会社セブンイレブンジャパンとの協定では、農産物販売や C 事業の PR、イベントでの鉄道グッズ販売などの取り組みが行われ、双方がメリットを享受しています。問い、協定締結の申し出への対応は。答え、民間企業側の意向や締結の目的等を伺い、市役所各部署に紹介し、企業側に期待することや相互連携できる施策、実現性などを双方が確認し、具体的なアクションにつながるように対応しています。目標を共有し、意見をすり合わせ、課題解決に向け実のある包括連携協定を締結していきたいと考えています。宅配ボックス設置促進補助金の創設を提案。問い、宅配ボックス設置補助金の創設は。答え、宅配ボックス設置促進のため、国土交通省の子どもエコ住まい支援事業や市独自の補助を行う自治体もあります。再配達減少による温室効果ガス削減が期待されることから、どのような補助を行うと効果があるか研究します。山脇正孝議員、地域に仕事と所得と安心を生む地域経済循環。 総所得の半分が市外へ流出。環境省地域経済循環分析自動作成ツールから作成された米原市の所得循環構造の図が掲載されています。問い、米原市の所得循環構造の図によれば、市内で設けた付加価値地域内総生産が3727億円で、その価値が市内企業や労働者などに分配された所得は2079億円でかなり目減りしている。では、どこに流れているのか。まず、地域内総生産の 47.8%、1783億円が市外の企業本社等に流出している。生産した付加価値の約半分が市外流出していることに対し、地域経済循環の持続的発展の観点からどう認識しているのか。答え、米原市に立地する製造業の大半が市外に本社を置いています。市内の工場などの利益は、まずは本社の利益として計上されます。その後の再投資は、各工場の立地する地域の経済循環の持続可能性だけではなく、企業全体の経営状況により、本社が投資方針を決定する仕組みが大きな理由ではないかと考えています。大企業誘致からの転換を。問い、大企業誘致が地域の企業育成や地域経済の持続的発展につながらなかったと言えるが、私は企業誘致に反対しているのではない。工業用地などを用意したり、各種の優遇措置を講じたりする工場や事業所誘致から脱却して、地域経済循環を行う力を作り出すべきだ。つまり、地域内のさまざまな経済主体が毎年あるまとまったお金を市内に投資することにより、市内労働者の雇用や原材料、部品、サービスの調達を繰り返し、市内の労働者や農家、商工業者の生産と生活を維持、拡大できる力が備われば、住民一人一人の生活が成り立ち、地域経済の持続的発展が可能になる。市の考えはどうか。答え、市の地域性を生かして生産活動を行うことで所得を稼ぎ、その稼いだ所得が市外に過度に流出せず、地域内で循環すること、またその循環の流れを太くしていくことが重要であると考えます。国内の取り組み例で、地域振興策もあり、米原創生総合戦略づくりでも引き続き研究していきます。一方、外部資本なしに地域経済の持続的発展を論じることはできないと考えています。誘致条例の見直しに合わせ、外部資本に対してもできるだけ地域経済、社会との相互利用が強まる方向に誘導できるよう、並行して内容を整えたいと考えています。医療分野に事業体の誘致を。問い、医療提供体制が薄い地域の医療分野に、地域未来投資促進法に基づく新たな事業体の誘致を。答え、地域で利益を生み、その利益を再投資していく地域経済循環の観点から考えると、一定の人口規模がなければ、経済活動として成り立たないと考えており、小規模自治体では難しいと考えています。このため、現在、開業医確保に向けた取り組みを進めています。細野正幸議員、帯状疱疹について、視覚障害者や高齢者など、誰にも優しい情報のユニバーサルデザインについて、太陽光発電について、帯状疱疹の予防策、ワクチン接種について、問い、近年、帯状疱疹の発症者数が増加傾向にあり、その影響は特に高齢者にとって深刻な問題となっている。市では、どのような予防策と啓発活動を行っているのか。答え、帯状疱疹は、 免疫が低下したときに発症します。ワクチン接種による予防策が有効ですが、まずは免疫を低下させない生活を心がけることが予防につながることから、市では免疫機能を高めるための食事やフレイル、虚弱予防のための運動を紹介し、感染症予防啓発を行っています。問い、予防について、免疫機能を高めることよりもワクチンが有効と考えるが、接種費用は？答え、帯状疱疹ワクチンは予防接種法では任意接種のため、生ワクチンは接種回数1回で1回8000円程度、不活化ワクチンは接種回数2回で1回2万円以上、2回では4万円以上です。問い、接種費用の助成を行っている自治体があるが、前払しは行えないのか。答え、国、県に要望しています。今後も帯状疱疹ワクチンの定期接種化に向けた国の議論を注視します。視覚障害者用活字文章読み上げ装置について。問い、視覚障害者用活字文章読み上げ装置は、型も古く、現在は生産されていない。現在、スマートフォンを使用したアプリ、ユニボイスが開発されている。広報や通知文に積極的に活用する必要性があるのではないか。答え、広報誌など各種媒体を誰にでも分かりやすいものとするため、何が有効であるか検討します。太陽光パネルのメリット・デメリット。問い、太陽光を活用する太陽光発電の普及推進が進んでいる。住宅用太陽光発電システム設置の助成を行っているが、県の助成と併用できるのか。答え、市は個人住宅でエネルギーの見える化と家電を制御するシステムを合わせて導入した場合、4万円の補助を行っています。また、県は固定価格買取制度及び FIP 制度の事業計画認定を受けないものであり、当該設備容量が2キロワット以上のシステムで上限30万円まで助成が受けられます。FIP 制度とは、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム、補助額を上乗せする仕組みのことです。なお、固定価格買取制度は、電気自動車が一定期間、一定価格で買い取ることを義務付ける制度です。問い、太陽光パネルの寿命は約20年と言われるが、設置されたパネルの廃棄費用は？答え、太陽光発電施設の廃止、撤去に伴う廃棄物処理は、設置者の責務です。また、費用は10万円から40万円程度必要です。問い、災害や火災などで破損した太陽光パネルは、感電事故の可能性がある。危険性の周知は？答え、太陽光パネルの消防活動は、団員講習などを行い、事故を未然に防止するよう努めています。また、災害時における太陽光発電設備の廃棄については、家庭用の太陽光発電設備であっても、危険性を伴うことから、専門業者に委託して、産業廃棄物として処理が必要です。
香取和幸議員、市における特定外来生物、植物の除去対策、地域を大事にした学校教育、米原市の高齢者対策、市における特定外来生物、植物の除去対策、問い、その後の市内の黄金渓菊、大川寺社等の除去状況は？答え、県が平成21年度から23年度にかけて、県内全域で行った生息調査や、2年度の調査で市内でも黄金渓菊、大房も、大川寺社の生息が確認されており、市民の目撃情報と合わせ生息を把握しています。特に、 黄金鶏菊は市内の道路沿いや河川堤防などで見られ、道路・河川管理者が行う除草などで除去しています。問い、今後の特定外来生物・植物対策は、答え、自然環境への影響は生育状況や土地の条件によって異なり、その対策は分布や増加傾向の把握、啓発活動、駆除など様々です。また市や県、土地の管理者や市民と連携協力して実施することが必要です。引き続き適切な対策を取りながら、米原市の自然環境の保全に努めます。市内の黄金鶏菊の生息状況の写真が1枚掲載されています。地域を大事にした学校教育。問い、地域を大事にした学校教育の課題は。答え、新型コロナウイルス感染症の流行で学校は臨時休校、行事の中止や縮小を経験し、大きな声を出したり密になったりする教育活動も見合わせてきました。地域学習でも可能な限り地域を教材とした教育に取り組んだものの、密になる活動などは実施を見合わせたり規模を縮小したりすることになりました。また常時のマスク着用は、口をしっかり開けて話したり、相手の表情から気持ちを読み取ったりすることができず、児童生徒同士のコミュニケーションの妨げにもなりました。本来ならば友達と楽しく会話ができる給食の時間には黙食が求められ、友達と歌や演奏を楽しむことができる音楽の時間にはパーティションを活用して飛沫に気をつけながらの制限された活動になりました。今後はコロナ禍以前のように子どもたちが生き生きと楽しく学ぶことができるよう、地域を大事にした学習をはじめ、子どもたちにとって必要な教育活動をできる限り取り戻していくことが課題です。米原市における高齢者対策。問い、今後の米原市の高齢者対策は何に力を入れるのか。答え、従前からいわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年、また団塊ジュニア世代が65歳以上を迎える2040年を見据え、サービスの基盤整備、介護予防、健康づくりの充実推進や地域共生社会の実現などを高齢者対策の重点的な取り組みとして実施してきました。今後は新型コロナウイルス感染症の影響で停滞していた地域の通いの場の活性化が期待される中、市民相互の触れ合いを通した生きがい・仲間づくりの輪を再び広げ、高齢者が生き生きと活躍できる地域共生社会の実現を目指します。矢野邦明議員。米原市地球温暖化対策実行計画の太陽光発電、2024道路網整備計画の見直し、市道一場狭間線ほかと国道365号の開通。米原市地球温暖化対策実行計画の太陽光発電について。問い、住宅用太陽光発電設置の中期目標を達成するための施策は。答え、スマートエコハウス普及促進事業補助金を創設し、行動変容に効果的な環境省の家庭内エコ診断を用いて市民に積極的に働きかけています。また個人の屋根を借りる事業など研究していきます。2024道路網整備計画の見直しについて。問い、市道観音寺野一式線野一式すみれが丘から朝日は2014年から計画に上がったが、整備箇所にならず10年間も待っている。福音が狭く、すれ違い時民地に入らなければならない状況で、早急に整備すべき道路である。10年以上長期間の施工保留のないよう、投資可能額の増額をされたい。答え、このような道路が市内には多く、財源の確保等の理由から中期計画路線での位置づけとなっています。投資可能額の増額は 必要な道路整備を計画的に進めるため、国や県の補助金など道路財源の確保に努めます。市道一馬狭間田線ほかと国道365号の開通について、都井大東中学校までは歩道付き2車線であり、南の県道大野木・滋賀や長浜線まで2車線化し、事業効果を高めるべきでは。答え、一馬地先の安全な道路空間を確保し、グリーンパーク3棟へ通ずる道路でもあります。その先は、池下地先の集落内を通る道路で、2車線化の計画はありませんが、道路網整備計画の見直しの中で検討します。問い、この道路は歩道に、鴨の里盆梅店と同様のしだれ梅が街路樹とされている。国道365号からグリーンパーク3棟へのアクセス道路でもあり、大東中学校運動場南沿い、市道約200メートルを改良し、名古屋・長浜方面からの観光客を誘引する道路を完成すべきでは。答え、改良の計画はありませんが、国道365号につながることもあり、道路網整備計画の見直しの中で検討します。問い、2車線の広い歩道付き市道が開通した。1車の物流のハード投資にとどまらず、これを有効利用できるよう、農業以外でもこれに見合った土地利用の位置づけをすべきでは。答え、周辺は一定の農業施設整備を行い、農地保全が図られている状況です。一方、昨年9月に策定した米原市国道利用計画の中で、当該道路沿線は国道や新設市道の活用を想定し、将来の土地利用構想を工業用地と位置づけており、全市のさまざまな計画の中で考えます。大東中学校周辺道路網の地図が掲載されています。